ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日は、健康教室なんですね。健康教室の最初は血圧で、スタートしましたけど、この前の血圧の2回目のですね、もう絶対ダメと、このグラフさえ見ていただければね、誰もが血圧が高い方が悪いなんていうことは、インチキだったっていうことはわかるだろうと思ったらですね、コメントの最初の方で、武田は年齢別で血圧によっては死亡確率とか病気の確率が変わらないというデータがあるって言ってるけど、それだったらそれを最初に見せろっていうのがあってですね、びっくり仰天しました。まあだから人間って難しいですね。これだけ血圧どうするどうするっていうのは国民がですね猛烈やってるんだから、その基礎になるデータですね。つまり、もちろん年齢によって血圧変わりますからね。年齢プラス90っていうぐらいですから。ですから、年齢によって血圧が変わるので、年齢一定にして血圧を変化させたときに、病気の確率がどうなるかとか、死ぬ確率がどうなるかっていうグラフが一番最初じゃないですか。一番最初のグラフぐらいは、NHK もあるしね。新聞もいくらもあるんだから、まさか、かっていう、そういう、僕は思いつかなかったんですよ。それが必要だということは。だって、一番最初に必要なことじゃないですか。血圧と人間の健康の関係を言うには、血圧は年齢によってもちろん変わるわけですから、だから、年齢を入れてしまったらね、もちろん年齢が80とかなってくれば死ぬ確率も増えてくるし、病気の確率も増えてくるんだから、年齢をごちゃごちゃにして整理したらダメだってことは、いや、それが分かってないのかですね。分かりませんけど。その人ものすごく怒ってね、コメントに寄せて、そんなの、そのグラフがないのかって、いやいや、ないって、それを知らないで、血圧が高い方が悪いとかなんか心配されてるのかと思って、そっちをびっくりしました。今度なんかの機会にね、もう何回もこのひばりクラウドでも出してるんですけど、まあ、なかなか恐ろしいもんですね。で、今日はなんでそんなに極端なのってですね、この食事とか毒物とか健康って言いますとね、なんか普通はこんなことは当然判断するってことがあるんですよ。例えば今言ったように、血圧は年齢によって変わる。これもほとんど全員が知ってることなんですね。年齢プラス90。年齢によって変わるんだから、血圧が高い時に影響がどうなるか、健康に対する影響がどうなるかっていう時は、年齢一定にしておかなきゃどうにもならないじゃないですか。ところが、それをなんで武田は出さないんだって来ましたからね。ちょっと僕もびっくりしました。今日はそれにちょっと近いんですよ。ここに牛乳とパン、ね。牛乳とパンつったらね、僕なんかも小学校時代から給食に一応基本は牛乳とパンでした。もちろんご飯もありましたけどね。それはめったになくて。牛乳とパンでしたね。僕らの時代は、小学校の半分ぐらいは脱脂粉乳という、牛乳もどきのものでしたね。牛乳から油を抜いたものってことって本当に美味しくないもんでしたけど、とにかく、あの頃はそういうのを食べなきゃ生きていけないっていうか、餓死しちゃうっていう時代でしたからね。食料の絶対数が足りなかったんですから。だから、そういうことで、牛乳とパンっていうのは本当にこう、日本の基礎的な、食料の一つなんですよ。ところが、この前もね、僕の関係してる研究会で、私は長らく牛乳を飲んでて、それでもう下痢ばっかしたり、ひどい時には血便が出たり、いろいろあったと。しかし牛乳をやめたらね、そういうことは一切なくなった。あの、学校に通ってる時代の辛い思いはどうしたんだっていうね。それからその人はやっぱパンも具合悪くて、パンはごく最近ね、パンがやっぱり悪いようですね。パンをやめてみたら、自分が昔はね、お腹は下す、パン食べたら苦しいっていうね、ことだったのに、もうすっかり今健康になりました。というふうに言っておられました。私も牛乳はダメでですね。それで牛乳はもうすぐひどい下痢になるもんですから。これは有名なもんですよね。牛乳飲んで日本人の下痢になるっていうのは。それで、牛乳は割合と私は早くやめたんですけど、僕が年取って病気になって入院した時に、お父さん、牛乳飲めないと。 で、病院食は牛乳がまあ昔は必ずついてきたもんですからね。ですから僕は子供に負担かけちゃいけないと。そしたら子供がね、お父さんはやっぱり病院で牛乳飲めないとやっぱりまずいからと思って、いろいろ考えるだろうと。そうするとまあ子供に負担かけるからと思って少し練習しようと思いましてね。ヨーグルトから僕は始めたんですよ。ヨーグルトをなんとか飲めるようにしようと思ったんですけど、やっぱり結局ヨーグルトもダメでした。ヨーグルトっていうのは、それからもともとそういう話をしたらですね、僕の全然別の勉強会の人が、日本人とヨーグルトの歴史をその人はかなり知ってましてね、その資料を、まあ大体、あれ、奈良時代ぐらい、飛鳥時代かな、飛鳥時代から鎌倉の初期までの、まあ日本人の、あの頃を盛んにヨーグルトをですね、朝廷の勧めもあって、各国府、国府ってまあ今で言えば県庁所在地みたいなところですが、まあそこでですね、牧場を持ってヨーグルトを作ってたんですね。やっぱり発酵食品っていうのは人間にはいいもんなんで、発酵食品としてヨーグルト。だけどもこれがやっぱりどうしても日本人の体に合わずにですね、鎌倉時代の初期にもうやめようということで、国の政策としてはやめるようになりました。まあやっぱり僕もダメだったんですね。それからパンはですね、僕の場合は本当に最近っていうか、ここ10年ぐらいですね。それこそ今いろいろお世話になってる小崎さんがですね、小崎さんは別にその、彼はあれ、健常の美徳なんでね、あまり威張ったりしないもんですから、いや、私はそんなに専門家じゃありませんよっていつも言ってたんですけど、アメリカのそういう研究者のものを要約してね、それを日本にネットとして、ネット番組として伝えてくれたっていう功績があるんです。で、それで助かった人すごくいるんですよ。僕もそれをちょっと接してですね、ちょっと僕は朝いつも、食パンを焼いてバターつけて、そしてトーストのバターにハムなんていうのが標準的な朝食だったんですね、僕は。それをやめてみたんですよ。もう10年ぐらいになりますかね。いやー、体調はやっぱり随分いいんですね。それで今言おうとすることは、牛乳とかパンの悪口を言おうって言ってんじゃないんです。私、ここだけは強調したいんですよ。私がそういうふうに言うとね、あ、先生は、武田先生は牛乳が悪い、パンが悪いって言ってると。だけど、そんな人ばかりじゃないよって、その通りなんです。そこを僕言いたいんです。つまり、お酒で例を取ります。僕、これいつもお酒で例取ってるんですけどもね、どうしてもこれ、みんなの考えが直らないんですよ。お酒飲めない人が生まれつきはですよ。これ民族によってすごく違って、ヨーロッパでは生まれつきアルコールとかアルデヒドの分解酵素がない人が0%。まあ、経度で決まるんですけど、あそこはアフリカの末端までね、希望峰まで、まあ一応データとしては0%です。それで、こう、東に行くと行けば行くほどですね、アルコールの分解酵素を持ってない人が増えましてね、アルコールの分解酵素って難しいんですね。アルコールがアルデヒドになって、アルデヒドが具体的には毒性を示すとも言われておりましてね、ある程度の分解酵素でもいいし、また別のルートでもいいんですけど、いずれにしても、お酒を飲んだ時に、死んでしまう人とかね、強度のアルコール中毒になったり、アルコールの急性中毒でひどいことになったりするっていう割合ね、その割合がずっと西に行くほど、東に行くほど高くなって、まあ日本はこの大陸をずっと渡った一番東にありますから、で、日本人は44%っていう数字が出てるんですね。ですから、生まれつきお酒に強い人ってのは56%しかいなくて、まあ半々ですね、簡単に言えば。お酒は弱いっていう人が半分。ところが、お酒に対するそういった体の防御はですね、少しずつお酒を飲んでる間に飲めるようになるらしいんですよ。それで、死ぬ時はね、だいたい30%ぐらいの人はお酒に苦手。70%ぐらいがお酒はいいというようなことになるそうですね。私も42までお酒はまあ実質的に飲めなかったんですけど、42の時に体が調子が良くなってお酒飲めるようになったっていう、まあそれは僕の場合ですね。っていうかですね、どんなものでもそうなんですよ。要するに食品でですね、日本人がほとんど心配なく食べることができるって言ったら、まあ米と味噌汁と何か漬物とか野菜の煮たものとか、こういったね、もう日本人が非常に昔から食べてるものは大丈夫だと。例えば簡単に言えば生わかめはですね、日本人はもうちゃんと消化するんです。これも消化の機構としては、胃液じゃなくて腸内細菌だと言われてますけどね。まあいずれにしても 下痢することはないんです。ところが日本人以外の民族はほとんどの場合ですよ。日本人と非常にこう似てる民族は別なんですけど、日本人以外の民族は、もちろん白人やらね、中東の人とかそのイチコロなんですよ。全部下痢なんですね。消化しませんから。だからそういうことはある。つまり食品っていうのはそこに住んでる人が長く食べてきたもの。それが害がないんであって、牛乳とかね、パンなんつのは、パンはね、日本人はパンはまあまあいける人がいるんですよ。まあ、グルテンっていう特殊なものが少し腸壁に空間を空けるとか剥がすとかね、まあいろんな作用をするので、まあ、腸の具合が悪くなるっていうことなんですけども、麦の種類にもよるみたいですね。まあだからグルテンが問題だっていう人もいるし、他のところもあるんですね。複雑なんですよ。まあ日本は小麦でうどんなんか作ってましたからね。うどんはどうして日本人が作ってたかって言ったら、米には年貢がかかったけど、まあ税金ですね。年貢がかかったけども、麦にはかかんなかったもんですから。お百姓さんは年貢逃れのためにですね、厳しい時は米は年貢に取られるけど、麦は取られないということで、それをうどんに加工して食べた。ただ、麦の種類もありましてね、ちょっとこういう専門的な話をここでは今したくないんですよ。なんでかって言いますと、視力が大切なんですよ。考え方ですね。血圧もそうなんですけど、なんで日本人は全員が世界の人と同じだと思うのか。もう一つ深くいけば、日本人の中で合わない人がいるということをなんで認めないのかってことなんですよ。だいたい牛乳とパンはね、まあ、下痢したりいろんなことが起こるってことは昔から言われてる。まあ私なんかまだこの前の人の話聞くとまだ軽い方でしたけど、やっぱり非常に苦しみました。私も苦しみました。この前の人はもっと苦しみました。苦しんでる人がいっぱいいる食品をですね、学校で給食に出すっていうのはね、もう頭おかしいですよ。僕に言わせれば。それはね、例えば今食品添加物であれがいけない、これがいけないって言ってるけど、それはね、害の出る人と害の出ない人いるんですよ。だから添加物も気をつけた方がいいですよ。別に添加物がいいとか僕言ってんじゃないんですけども、添加物というか前に牛乳とかパンとか、そういうもう日本人の主力のね、食品が、まあ僕はどうしても2割か3割にはね、障害があると思うんです。データもないんです。もしこれをですね、牛乳メーカーとかパンメーカーが抑えてる、隠してるとしたら、これはもう絶対に犯罪ですよ。だって人が病気になることを知ってて売ってるんだから。別にね、パンがいけないとかね、牛乳がいけないって言うんじゃないですよ。パンが何にも影響のない人は美味しくて、影響のない人はパン売ればいいんだから。だけど、パン屋さんの、入り口には必ず紙は貼っとかないからですね。パンに対してアレルギーのある人、消化不良を起こす人は、パンを食べるのは控えてくださいと。牛乳のメーカーも必ず言わなきゃいけないですよ。これはね、立派な商人だったら絶対そうします。ビジネスマンだったら。自分の売ってるものが人に辛さを味わわせるようなものやりたくないと思うはずですよ。だから、食品ないし、この牛乳とパンって本当に象徴的なんですけど、僕はね、牛乳メーカーとかパンメーカーがね、給食出すならね、全児童の検査をしてからにしてほしいんですよ。で、今してないっていうのはね、どういうことかっていうと、僕はですね、自分の会社の儲けを考えて、いやー、少しぐらいのね、子供たちがお腹壊してもいいやと。苦しんだって人生苦しんでもいいやと。そういうふうに、儲けの方を優先してんだと思うんですよ。今日はコメント気をつけてくださいね。つまり、事実はもうこの場合はっきりしてるんですよ。要するに食品の中で日本人がほとんど大丈夫なものから、日本人がほとんどダメなものまであると。まあお酒はだいたい3割ダメだと。で、お酒はもう昔はね、飲めない人、飲め飲めっつってね、無理やり飲ませたようなことあるけど、今はそんな野蛮なことはないですね。いくら宴会でも、僕はちょっとアルコールは苦手なんですって言ったら、絶対誰も勧めません。これが、良識ある親切な心なんですよ。思いやりとか絆とかね、言葉で言ってて、まさか牛乳メーカーとかパンメーカーはね、思いやりとか絆っていう標語は使わないでしょうね。だって思いやりとか絆っていう標語を自分で使えるなら、それはやっぱり牛乳はアレルギーありますよ、日本人ありますから。 よく検査して、あれしてください。検査はここのとこに行ったら、いくらで検査できますよとかね。血液を検査した方がいいのか、腸を検査した方がいいのか、どういうふうな検査をしたらね、苦しむことがないのかっていうね。それからグルテンもやっぱ表示をしてね、グルテンでどのくらいの比率でということはやっぱりやらなきゃいけません。ええ。これだけ戦後70年、牛乳とかパンを給食に使ってくれてたわけですよ。だからこれは牛乳メーカーとかパンメーカーにとって非常に大切なお客さんなんです。恩を感じなきゃいけないんですよ。自分が儲かるとか自分が食べるっていう先にね、人に迷惑をかけてまで、儲かっちゃいけないってことなんですよ。ではもう一つね、牛乳メーカーも何回もこれやろうと思いますけど、福島原発の事故が起こった時ね、僕は福島あたりの牛乳の行き先をね、一生懸命調べてたんですよ。で、どうもね、一箇所の牛乳メーカーのところから関西の方に牛乳が行ったっていう、そのデータが出てきましてね。それを取り上げたんです。だからものすごい勢いでね、いやいや、もう牛乳メーカーから感謝されると思ったんですよ。だって、放射線障害が出るところを僕は気がついて言ってくれたわけですから。ところがね、あれ明治乳業だったかどうだ忘れましたけど、ものすごくバッシングしてきました。武田は何だ、根拠が曖昧なことを言うな。いや、根拠はしっかりしてるんですよ。チェルノブイリの事故の時に、牛乳を介在して非常に多くの人が甲状腺がん、その他の放射線の病気になったんです。これはもうはっきりしてるんですよ。もうどこの論文読んでも書いてあるわけですね。その原因はあってね、あっちは牛からもちろん牛乳を取りますよね。牛乳とか他のものを取りますよね。すると牛っていうのは草を食べますね。で、原発の事故が起こりますと、こう、放射線物質が落ちますから、結局、草がものすごく汚れるんですよ。土とか草がね。すると、やっぱり、牛はまあ、放牧してますから、放射線で汚れた草を食べて、それがお乳になって出てきて、それを子供たちが食べて、まあ、甲状腺がんになる。これが一番の基本なんですね。で、もちろん福島の時もね、そういう可能性はあったんですよ。つまり、これは牛ばかりでなくて、野生動物を食べたり、それから飼育の方法が我々オープンの場合はね、なるわけです。それから、もっと凝ったものはですね、鶏なんかでもですね、この鶏舎の鶏の、飼育するとこですね、そこの鶏舎の換気扇がついてるとね、換気扇をつけることによって余計に、この放射性物質の入ったものを鶏舎の中に入れてしまって、それで汚染されるっていうのはケースもあったんですよね。で、そういうデータがあるんだから、やっぱ僕は牛乳メーカーが自主的に気をつけてくれると思ったんです、最初は。だけど、日本の牛乳メーカーってそんなに生優しいね、商売の道徳がしっかりした日本人っていなかったんですね。なんとかごまかそうと思ったんですよ。あの時、お米もそうでしたけどね、お米も汚染米をね、神奈川の精米所で、福島の袋を神奈川の袋に変えて、沖縄に出荷した例があったんですよ。これはまあ非常に確実なデータを私持ってた。で、そういうことをやるんですよ。今の日本人が。まあそれを参政党化するって言ってもいいでしょうね。参政党ってそういう党なんですけどね。だから、やっぱり僕はやっぱり、この牛乳とパンね。まずは、牛乳とパン。どんなに食品添加物でね、あれが毒だ、これが毒だっていうよりかはですよ。主婦の人も、もっと大きなところからね、苦しんでるところから。それはやった方がいいですよ。私はそう思いますね。だから今度のこの牛乳と、なんでそんなに極端なのって言ったらね、もう牛乳子供に飲ませるったら、どんなアレルギーがあっても、どんなに牛乳で下痢しても、パンで腸壁が汚れても、もう牛乳とパンはいいもんだって言ってね、極端な話なんですよ。人間っていうのはいろんな人がいますから、ね。それを全部お母さんの判断に任せることなく、お母さんが、ちゃんとした判断ができるように、ぜひ、それで商売をしている人、牛乳で商売している人、パンで商売している人はね、パンは、まあ、パンのメーカーから、小麦の輸入先から、パンメーカーから、パンの、まあ、デリバリーっていうか、こう、仕入れとかそういうのから、町のパン屋さんまで、一致団結してですね、パンで一人も具合の悪い人は出したくない。だから、こういう体制を敷こうというふうに、ぜひね、運動してもらいたいと、まあ、いうふうに思います。人間は、後ろめたいことやって、自分だけがお金をもらって、美味しいものを食べるほど、醜いことはないと、僕は思います。